鉄旅万有記第14号出発進行。
毎度ご乗車ありがとうございます。鉄旅万有記は鉄道と旅好きのしんちゃんが鉄旅についてゆるーく語るポッドキャスト番組です。
鉄旅万有記皆さんこんにちは。鉄旅万有記パーソナリティを務めさせていただきます、しんちゃんと申します。よろしくお願いします。6月も半ばになり、梅雨の季節になってきましたけども、私が住んでいる近畿地方も梅雨入りしてしまいました。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。梅雨になるとジメジメして雨ばっかりなのであまり好きな季節ではないんですけども、この時期ならではの紫陽花が綺麗に咲き誇るところへ行ってみたいなと思うんですけども、今年はコロナの影響で難しいですかね。紫陽花と列車といえば箱根登山鉄道の紫陽花電車が有名ですが、今年は残念ながら昨年の台風19号の被災で現在も運休中ということで中止となっております。気になる復旧工事もだんだん進んでおり、今年2020年の7月下旬には全線運転再開の予定になっているそうです。来年こそは紫陽花電車に乗りに行ってみたいものです。さて今回のテーマなんですけども、前回に引き続きアフターコロナ後にぜひ乗りに行きたい列車があるので、今回もまたまた紹介したいと思います。その列車は四国土佐時の夜明けの物語という列車です。さあどんな列車でしょうか。詳しくは本編で。では本編です。今回紹介する列車は四国土佐時の夜明けの物語という列車です。この列車は JR 四国が今年2020年7月4日から運行を開始する新しい観光列車です。当初は4月18日に運行開始の予定だったんですが、新型コロナウイルスの感染拡大で延期されて、ようやく2ヶ月半遅れでデビューとなります。 JR 四国の観光列車物語列車シリーズとしては、伊予灘物語、四国真ん中千年物語に続く3番目の観光列車となります。この列車のコンセプトは、志をつなぐ明日への物語、未来夢見し水平線の彼方へとなっています。日本の未来を思い描き、時代を変えた土佐の偉人 それらを育んだスケールの大きな自然と風土、偉人を支え活躍した女性と土佐流のおもてなしとのことです。まず車両についてお話ししたいんですけども、四国土佐時の夜明けの物語の車両なんですが、この車両は四国真ん中千年物語と同様にキハ185系を改造した車両となります。車両は2両編成で全席グリーン席となります。デザインは JR の社員さんが担当されたそうです。他社の観光列車などは有名デザイナーさんに依頼することが多いんですが、 JR 四国さんはほとんどの車両が車内でデザインされています。やはり外注するとですね、費用がその分増えますので、まあ、そこらは経費節減ということなのでしょうか。でも負けず劣らず素晴らしいデザインの車両となっています。とりわけ私が気に入ったのは車両の正面についているヘッドマークですね。これがですね、めちゃめちゃかっこいいんです。ヘッドマークなんですけども、太陽を表すデザインだそうです。坂本家の家紋を模した組合格の中に船の舵を配置し、周辺には列車名にもある時を刻む時計をモチーフにした正方形を散りばめたデザインとなっております。これがね、ほんまかっこいいんですよね。早速車両本体について説明しますと、1号車は外観は蒸気船をモチーフにした焦げ茶色の外装に金色の模様をあしらった外観となっています。側面には水平線の先を見つめる龍馬像のデザインとなっております。愛称がですね、黒船と名付けられています。次に2号車の外観なんですけども、夜明けをイメージし、1号車とは対照的に白をベースに金色の模様をあしらった外観となっています。側面には太陽がデザインされています。愛称は空船と名付けられています。気になる内装なんですけども、1号車黒船は大海を行く蒸気船をモチーフにし、19世紀末の芸術をイメージした木目調の温かみのあるデザインとなっています。それに対して2号車空船は未来への夢をコンセプトにしたレトロ SF 小説を描いた空想科学上の宇宙船をイメージし、白を基調にした明るいデザインとなっています。座席のレイアウトなんですけども、1号車黒船はですね、土佐弁で宴会を意味する言葉、お客をイメージし、一部の座席は3名から4名で利用できるボックス席となっております。残りの座席は窓向きの座席レイアウトとなっています。続きまして2号車空船の座席レイアウトなんですけども、全席が窓向きの座席レイアウトとなっています。定員につきましては1号車黒船が28名で、2号車空船は19名となっており、合計47名となっています。さて次は運行ダイヤと乗車料金についてお話します。まず運行計画なんですけども、金曜日と同日祝日を中心に土山線の高知駅から四万十町の久保川駅を1日1往復で運行する予定です。では詳しくダイヤについてお話します。この四国土佐時の夜明けの物語なんですけども、1号2号という数字で号数を表していなくて、下り列車が立志の章、上り列車は開花の章となっています。では下り列車の立志の章からダイヤについてお話したいと思います。始発駅高知駅を12時4分に発車し、途中土佐久礼駅に14時13分に到着します。終点久保川駅には14時 43分着となっています。乗車時間は2時間39分となります。上り列車の開花の章につきましては、始発駅久保川駅を15時10分に発車し、途中土佐久礼駅には15時46分に到着します。終点高知駅には17時56分着となります。乗車時間は2時間46分となります。この列車なんですけども、観光列車なので、途中のですね、仁淀川橋梁などでは、景観のいい地点などでは速度を落としてゆっくり運転してくれるそうです。では料金なんですけども、始発駅高知から終点の久保川まで全行程を乗車した場合なんですけども、まず乗車運賃が1470円、特急料金が1200円、グリーン料金が1300円で、合計3970円となります。また、途中停車駅の土佐久礼駅でしたら、乗車運賃が1100円、特急料金が1200円、グリーン料金が1300円の3610円となります。続きまして、サービス面についてなんですけども、四国土佐時の夜明けの物語には、他の物語列車と同様に、専属アテンダントさんが乗車しておりまして、いろいろなおもてなしを受けることができます。特定日には、地元の高校生や大学生らによる沿線ガイドや車内販売も行われるそうです。まあこういったですね、地元地域の人との触れ合いっていうのもね、旅の一つの楽しみなんで、とてもいいことですよね。さて、次は食事についてお話ししたいと思います。この四国土佐時の夜明けの物語なんですけども、事前予約制になるんですけども、料理も提供されます。まず、下り列車、立志の章なんですけども、こちらはですね、地元の料理店による土佐の伝統料理、沢地料理を洋風にアレンジした創作料理が提供されます。高知ならではの食材を洋風の繊細な調理に仕上げ、土佐の伝統料理、沢地風に豪華に盛り付けたオリジナルの料理となっています。では、上りの列車、開花の章では、高知屋満喫土佐流のおもてなしコースという高知県の海、山、川の恵まれた素材を生かした料理で、物語性のあるお料理を提供してくれます。こちらなんですけども、器がですね、高知の山が育んだ四万十杉を使った器で、目にもとても優しい木の風合いを生かした料理となっています。料金の方なんですけども、下り列車、立志の章、上り列車、開花の章とも、どちらも5000円となっております。さて、この四国土佐、時の夜明けの物語なんですけども、南国土佐の景色、豊かな食、温かな人情を感じることのできる観光列車だと思います。皆さんはどうですか？乗ってみたいと思いませんか？私はですね、ぜひ乗ってみたい列車だと思います。またまた今回もいろいろと熱く語ってしまいましたけども、今回はこの辺にしたいと思います。ではエンディングです。鉄旅漫遊記。 エンディングです。今回の四国土佐時の夜明けの物語のお話はいかがでしたでしょうか。私も過去 JR 四国の観光列車にはいろいろと乗車しました。これからもまた乗車しに行きたいと思っています。 JR 四国は他の JR 各社に比べたら非常に厳しい経営状況だと思います。そんな中、物語列車シリーズなどいろいろな観光列車を運行しています。観光列車や新型車両などハード面は充実してきたと思います。あとはそれらを活かすためのソフト面の充実が大切だと思います。観光列車の運行に際し、秘境駅や絶景の駅などへの停車や沿線地域ならではの特産品の販売など、乗客に楽しんでもらい、また来たいなと思えるような列車にしてほしいんですけども、四国には数多くの観光スポットや美味しい食べ物がいっぱいあります。観光列車に乗客が乗ってもらってもですね、その移動した先に移動手段が少ないのが難があると感じています。 JR 四国だけでなく、地域の自治体や他の交通機関との連携を強化し、観光客をスムーズに目的地、観光スポットですね、移動できるようにシステムを確立してほしいものですね。そう簡単にはいかないと思いますけども、 JR 四国にはこれからも頑張っていってほしいと思います。さて、番組では皆様からのご意見や感想をお待ちしています。ポッドキャストのレビューや鉄旅美満勇気のブログのコメント欄、ツイッターにハッシュタグ鉄旅美満勇気とつけてツイートしていただければ番組内で紹介させていただきます。では今回はこれにて終わりにしたいと思います。また次回をお楽しみに。失礼いたします。
長らくのご乗車お疲れ様でした。まもなく終点に到着いたします。くれぐれもお忘れ物のないように、今一度お手回り品のご確認をお願いいたします。では、またのご乗車を心よりお待ちしております。ありがとうございました。